春歌。梅の花、匂う渡りはよきてこそ、急ぐ道をば、行くべかりけれ。梅の花、匂う渡りはよきてこそ、急ぐ道をば、行くべかりけれ。霊山法師。梅の花の、匂う渡りは避けてこそ、急ぎの道は、行けばよかった。風吹けば波のあやおる池水に、糸を引きそうる岸の青やぎ。風吹けば波のあやおる池水に、糸を引きそうる岸の青やぎ。源正兼。風が吹けば綾を織りなす池波に、糸をかけます岸の青やぎ。吉野山、峰の桜や咲きぬらん、麓の里に匂う春風。吉野山、峰の桜や咲きぬらん、麓の里に匂う春風。藤原忠道。吉野山、峰の桜は咲いたかな、麓の里に香る春風。梢には、吹くとも見えで桜花、香るぞ風の印なりける。梢には、吹くとも見えで桜花、香るぞ風の印なりける。源の年より。梢には、吹くとは見えない桜花、香りのうちに風を知ります。山里は、のべのさわらび燃えいずる、おりにのみこそ、人は問いけれ。山里は、のべのさわらび燃えいずる、おりにのみこそ、人は問いけれ。今僧正妖艶。山里は、のべにわらびが芽吹きます。その時ばかり、人は来るのです。山里の外物だの縄城に、岩間の水をせかぬひぞなき。山里の外物だの縄城に、岩間の水をせかぬひぞなき。藤原の高助。山里のふもとのだの縄城に、岩間の水を注ぐ毎日。荒尾谷、舗装谷川を任すれば、引くしめ縄に盛りつつぞを行く。荒尾谷、舗装谷川を任すれば、引くしめ縄に盛りつつぞを行く。源の常信。荒れた尾田に、細い谷川を引き込めば、引かれた縄を越えて行きます。入りひさす、夕暮れないの色を生えて、山下テラス、岩つつじかな。入りひさす、夕暮れないの色を生えて、山下テラス、岩つつじかな。源の仲政の娘。入り日のさす、暮れない色の鮮やかに、ふもとを照らす、岩つつじかも。ぬるるさえ、うれしかりけり、春雨に、色ます藤の、しずくと思えば。ぬるるさえ、うれしかりけり、春雨に、色ます藤の、しずくと思えば。源の秋中。ぬれるのさえ、うれしいものです。春雨に、色づく藤の、しずくと思えば。夏。いずれおか、湧きておらまし、山里の、垣根続きに、 避ける卯の花。いずれおか、わきておらまし、山里の垣根続きに、避ける卯の花。大江の正房。どのあたりを分けておろうか、山里の垣根続きに咲く卯の花を。宮前出てまだ里なれぬほとどぎす、旅の空なる寝おやなくらん。宮前出てまだ里なれぬほとどぎす、上の空なる寝おやなくらん。藤原の秋末。宮間を出て里になれないほととぎす、上の空下声で泣きます。聞くたびに珍しければほととぎす、いつも初音の心地こそすれ。聞くたびに珍しければほととぎす、いつも初音の心地こそすれ。今僧正妖艶。聞くたびに珍しいものをほととぎす、初泣きに合う気持ちになります。さみだれに玉江の水やまさるらん、足の下場の隠れゆくかな。さみだれに玉江の水やまさるらん、足の下場の隠れゆくかな。源の道時。梅雨の雨に玉江の水が増えるのか、足の下草が隠れてゆきます。秋。とことわに吹く夕暮れの風なれど、秋立つ日こそ涼しかりけれ。とことわに吹く夕暮れの風なれど、秋立つ日こそ涼しかりけれ。藤原の金座ね。いつもいつも吹く夕暮れの風ですが、立秋の日こそ涼しいものです。梅雨刺激、延べに習いてキリギリス、我が玉倉の下になくなり。梅雨刺激、延べに習いてキリギリス、我が玉倉の下になくなり。体験門院の堀川。梅雨の激しい延べかと思ってキリギリスは、私の手枕の下に泣いています。笹ガニの糸を引きかくる草むらに、旗うる虫の声ぞ聞こゆる。笹ガニの糸を引きかくる草むらに、旗おる虫の声ぞ聞こゆる。秋中京の娘。雲が糸を巣に引きかける草むらで、旗おる虫の声がしてます。冬。道もなく積もれる雪に後耐えて、ふるさとをいかに寂しかるらん。道もなく積もれる雪に後耐えて、ふるさとをいかに寂しかるらん。肥後。道もなく積もりゆく雪に足跡も耐えて、ふるさとはどれほど寂しいでしょうか。画家。音を高き、鼓の山の打ち返って、楽しき見よとなるぞうれしき。音を高き、鼓の山の打ち返って、楽しき見よとなるぞうれしき。藤原の雪森。音を高く、鼓の山よ打ち鳴らせ、新しきよと なるのは嬉しさ。別離の歌。秋霧の立ち別れぬる君により、晴れぬ思いに惑いぬるかな。秋霧の立ち別れぬる君により、晴れぬ思いに惑いぬるかな。藤原の元都市。秋霧に立ち別れゆく君のせい、晴れない思いにさまようみたいだ。恋歌。後の世とちぎりし人もなきものを、しなばやとのみ雄像はかなき。後の世とちぎりし人もなきものを、しなばやとのみ雄像はかなき。藤原の成道。死んでも会おう、約束した人もないくせに、死にたいなんて安い言葉さ。たまさかに会うよは夢の心地して、恋しもなどかうつつなるらん。たまさかに会うよは夢の心地して、恋しもなどかうつつなるらん。読み人知らず。久しぶりに会うよはまるで夢のよう、恋しさはこんなにリアルすぎるのに。そう。潔き空の景色を頼むかな、我惑わすな月読の神。潔き空の景色を頼むかな、我惑わすな月読の神。僧正行尊。潔い空の秩序を頼みとしよう、私を惑わすな月の御神よ。桃園の花を見て。桃園の桃の花こそを先にけれ、頼経法師。梅津の梅は散りやしぬらん、大江の金より。桃園の桃の花こそを咲きました、梅津の梅は散ったでしょうか。後書き。いかがでしょうか。どれもわかりやすい内容ではありますが、心情を伝えるためにどのような語りかけをしたら効果的であるか、言葉に偽りはないか、容易なごまかしはないか、よく考え抜かれた結晶になっています。つまりは、心情を効率的に伝えるための置き換えの効かない表現に落ち着いていますから、遥かな時を隔てた私たちにも、その和歌を読み直して、新鮮な喜びを得るだけの言葉の価値を有しているのです。これがもし、なんとなく落書きされた、味噌一文字に過ぎなかったらどうでしょうか。デタラメをフィーリングに述べ立てれば、100人が100人の自由な表現を、例えば3分ごとに生み出して、1時間なら20首ばかり、半日経てば240首もの落書きを、もう半日で聖書でもして、それが短歌と称して、それぞれの詩集を作るとすれば、小学校くらいの人口でも焼却炉が追いつかないくらい、しおりに挟む価値すらない言葉の枯れて溢れるのではないでしょうか。例えばそう。鳩は首から海こぼしつつ歩みゆく、みんな忘れてしまう目をして。鳩は首から海こぼしつつ歩みゆく、みんな忘れてしまう目をして。東直子。こんなデタラメのフィーリングに身を委ねた、言葉をこね回してもてあそんでいるような落書きなら、思いついたなり誰にでもどれほどでも作ろうと思えば作れてしまうには違いありません。 あるいは言葉までも、お化粧くらいのイミテーションとしか捉えられなくなった結果でしょうか。あるいは、読み手の尊大な上から目線が、この暗き星、なんて、興ざめするような言葉遊びと一体化した、桜花、日に泡立つを守りいる、この暗き星に、人と生まれて、桜花、日に泡立つを守りいる、この暗き星に、人と生まれて、山中千恵子。このような落書きの着想をこね回したいびつな粘土細工の朽ちた残骸を眺めるような印象。鳩が首から海をこぼしたり、桜花が泡立つのを見守ったりするような、私だけのフィーリングを見せびらかすようないやらしさは、金曜週からは感じられないのではないでしょうか。ここではあるものの、極めてわかりやすい語りかけで、読み手の心情がストレートに伝わってくる。ただ当たり前に述べられた事柄への共感に、心を委ねることができたのではないでしょうか。そうであるならば、こね回したものはトンチです。ダジャレと変わらない謎解きです。背後に控えるものは、着想という名の読み手のエゴには他なりません。人はもっとナチュラルにさりげなく着こなすものなのです。ペンキ塗りした衣装には道化の気配がこもります。もしあなたがそう感じたとすれば、あなたはまた一歩次の和歌を眺めたくなるかもしれません。そうならない人たちは、唾でも吐き散らしながら、早々に、ここを立ち去るのが良いでしょう。ここはあなた方の、フィールドではないのですから。さて、そろそろ次の直線和歌集へと移りましょう。そうです。金曜の鹿は千歳まで、と称えられる和歌集の、6番目なら、金曜の次は、土曜のうなぎ。ではありません。鹿和歌集です。それではあなたへ、また次回お会いいたしましょう。終わり。